コリント第一の手紙6章の12節から、終わりの20節までです。この箇所はちょっと読んでもですね、とてもお分かりにくい、表現があると思います。私には全てのことは許されているけど、全てのことが益になるわけではないと、またもう一度ですね、書いてあります。全てのことが許されているけど、私は何事にも支配されていないとか書いてありますが、これはですね、キリスト者の自由、キリストにあるものは、完全な自由を与えられると。これは律法に縛られるっていうことが特にあったわけなんですけども、これはルターがですね、非常に有名な書物で、キリスト者の自由という本、これはまあ宗教改革の時の本としても非常に、ルターがたくさん書いた本の中でも特によく知られている本ですね。キリスト者は何をしてもですね、何でもできる、自由だと。それまではいろんなものに組織、立法とかいろんな伝統とかいろんなものに縛られていたけれども、全く自由になったんだと、まあ、そういうふうにですね、人間はいろいろなものに縛られている。で、一番はみんなが縛られている罪だということだったんですね。罪に縛られている。それから今度はその罪からの許し清めということで、律法もあるんだけど、その律法にまた縛られると。そしてそれを非常に大事にする、例えばカトリック教会のさまざまな組織的なこと、決まり、それにまた縛られる。その他にもこの世のいろんなことに縛られる、まあ、とにかくですね、人間は縛られてばっかりなんだけど、本当に私たちがキリストと結びついたら、そういう縛っていたみんななくなるということなんですね。縛られているように見えるのに、不思議と霊的には自由だと。だから奴隷というのはずっとあったんだけども、その奴隷のようにですね、身分も時間もいろいろ縛られているにもかかわらずですね、霊的には自由を得たと。そういう人たちがですね、本当のこの福音も伝えていったわけです。奴隷であったような人たちもたくさんですね、キリストを信じて伝えていったと。そういうふうにキリスト者は本当に自由になるということがですね、これは大きな福音であったわけですね。今も私たちそうなわけです。本当の自由のためには、法律をどんなに書いても書いても、あるいは場所をどこに書いてもですね、やはり心の中が罪、あるいはサタンに縛られとったら、どんなにしてもこれは解放はされないということなんですね。それはもう誰でも分かってます。日本でもですね、以前は非常に貧しかったと。戦争もたくさんあったと。もし今は戦争もないと。非常に豊かになった。だからですね、霊的に、精神的に自由によりなってるか、そうでは決してないということです。ですね、たくさんの人たちは縛られてしまう。そういうふうにどんなに経済的に恵まれても、また科学技術が発達しても、場所をどんなにどこに行ってもやっぱり同じ状態があるわけです。そういう意味でこのキリスト者はですね、霊的な本当の自由を得たということが大きな真理としてあった。それをですね、いわば悪用すると、全て自由なんだからですね、何をしてもいいんだと。だからそのこういったこの中に混じり込んできた人の中にはですね、この自分の妻でない女性との関係を持っても自由なんだと。体はそういうことに汚されないとまで言う人がおったわけです。ですね。キリストを信じとったら、十字架を信じとんだと。だから体はですね、女の人と一緒になっても、別の女の人と一緒になっても汚されないというふうな、そういうふうに霊と体は別なんだと。そういう人たちがおったということなんです。それでですね、全てのことは自由になったと。けれども全てのそういうことをして決して益にならないと。それをまあ詳しく言ってるんですね。強い言葉で後のところでも言ってますが。で、それでですね、次の、食物は腹のため。腹は食物のため。なんでこんなことを書いてあるのか。この文脈からは関係ないようなけれども、これがですね、こういうふうな食物を何食べようと自由だと。偶像に捧げたものは食べたら汚れるというふうに律法では書いてある。 ですね、偶像に捧げた肉を食べたらそれは汚れるんだと、だから食べてはダメと。けれどもキリストによるあればですね、何を食べてもこれは自由であって汚されないと。そういうふうにですね、食物に関しては何を食べても自由なんだと、汚されない。それと同じように他の女の人とですね、あるいは娼婦とか交わっても汚されないんだと。要するに食べ物を何食べても構わんように、汚されないように、女の人とどういうような関係を持っても汚されないんだというふうな考え方をする人たちが生じておったということなんです。そういったというか、こういう他の社会ではそういうことがごくたくさん普通にも行われていたからですね。男女の関係っていうのは、男の人が強くて権力があってお金があったら女の人いくら持ったって構わないって世界的にあったわけです。日本でもそれはずっと現在でもあるぐらいですね。まあ、そういうふうに、それが一人ようになったのは、これはキリスト教の大きな影響だったわけですね。明治天皇も女の人5人妻がおってですね、そして5人からたくさんの子供も生まれているわけです。そういうことも明治の時にはまだ江戸時代からのつながりがあって、まあ、こんなことは当たり前だと。権力があったら女の人いくら持ってもですね、それはごく普通だったわけです。それをですね、一歩一歩となったのはキリスト教のまさにこの影響から来たわけですね。そういうふうに、ここだけではわからないわけなんですけども、さまざまなこの考え方、宗教的に間違ったことがいっぱい混在していたわけです。ですね。食べ物と、そういう男女の関係を混同したり言ったりすると。まあ、そんなことがあったわけです。そこでそれは食べ物を何食べても構わなくなったと。怪我されないと全く違うんだということを、ここで力を込めて、こう語っておるというところが今日のところなんですね。でその次、18節も、これも13節も分かりにくいですね。食物を払うその次です。神はいずれをも滅ぼされるっていうのはですね、食物も腹、体、内臓も死んだ時にみんな滅ぼされる、なくなるということなんです。食べ物も目に見えるそうしたはっきりしたものは死んだらみんな終わりだと、なくなる、滅ぼしって書いてありますけど、ところがその体は別だというんですね。そして次ですね、体は乱らな行いのためでなくと主のためにある。これはまあ分かるとしてもですね、ですか、体は主のためにあるというのは分かるとしても、主は体のためにあるっていうふうなことはとてもこれは理解しにくいことですね。こんなことは誰も考えたことも言うこともないと思います。主イエス様はですね、体のためにあるんだなんて、ここだけ取り出したらびっくりするような表現と思います。こういうふうに今聖書の中ではそのまま読んでもとってもわからないような箇所があるわけですね。でこれはどうしてかというと、そもそもこの体という元の言葉が日本語とは大きく異なっているからなんです。日本語の体ってこの見えるをですね、皮、肉体、骨があって、この体を意味するわけ。ところが元の言葉は日本語ではないわけですね。ギリシャ語なわけです。ギリシャ語で体って2つあるわけですね。そういうふうにですね、言葉そのものが意味が違うわけです。だから日本語の体で思ったらそれは間違うわけなんですね。そういうことを普通は思いもよらないことです。日本語のままで考えてしまうわけですね。だからこのことはこの聖書の場合で、とても大事なことになって、まあ、こういったこといろいろあってですね、私もどうしても説明したり書いたりするときに、このギリシャ語がなければ責任を持って語れないということをずっと前に、その30年以上前ですけども、本当に思い知らされたわけなんですね。それで何が何でもこのギリシャ語をしないといけないと思って、大学の受験用にですね、ギリシャ語のたくさんの一つの動詞を数百通りも変化、それから天井もよく壁からトイレから台所からいっぱい貼ってですね、もう至る所に貼って覚えていったわけです。その時にはギリシャ語の一部といっても非常に小さいものしかなくって、すぐ良いものみんな英語で、しかもインターネットもなかったからですね、長いことかかって外国から取り寄せないといけないと、まあ、そういった状況であったんですけれども、そういうふうにしてまでしようと思ったのは、こういう問題が起こるからなんです。間違ったことを言ってしまうと、書いてしまうということがあるわけです。ね、これは、 前からこれも触れたことあるソーマっていうんですね、ここで体と訳されているのはソーマという言葉なんです。でこのソーマっていうのが日本のこの肉体というのと意味が相当違うわけなんですね。そのままの肉体っていう時にはこれはサルクスというのを使うわけです。それでその肉とかいう表現でしてるわけです。サルクスという言葉ですね。ソーマって言ったらもっと意味がですね広くて深い意味を持ってるんです。このソーマの方は体も精神も一体としたものをソーマと言ってるわけなんです。ですね。日本語では体といった肉体のものを指すわけですね。この肉体と精神、心、霊、そういった全部ひっくるめたような言葉そのものはないわけです。ですね。日本語にはそういうものはないわけです。ギリシャ語のソーマってそういう全体としての体を意味する、そういう意味を持ってるわけなんですね。ですね。言葉というのはそういうふうに異なる外国と一対一にこう結ぶ対応はしていないわけなんです。その点、例えばリンゴなんて言えばどこの国でも同じリンゴやですね。アップル言ったら日本語のアップルと全く同じものを意味するということは言いますね。そういうことですけれども、これ違うわけです。で、これは目に見えない心、精神もひっくるめての体を言うのでですね。だから教会はキリストの体であるっていう表現が出てきたりするわけです。教会、これ信じる、ここも教会なんですね。よく無教会は教会がないとか言います。そんなことは決してないわけなんです。教会っていうのはですね、集まりのことなんですね。エクレシアっていうのは新約聖書で目に見える建物を意味していること一回もないわけです。みんなエクレシア、呼ばれたもの、クレシア、カレオと呼ぶということですね。ですからこういう目に見える街道ができたのは300年ぐらいも経ってからのうち、迫害の時代にこういう専門の建物なんかそもそもなかったわけなんです。だから家のエクレシア、家の教会と訳してありますけれどもですね、誰その家でこういうふうに集まっていたのが本来のエクレシアだったわけです。こういう集まりがキリストの体である、このソーマであるというんですね。そういうふうにキリストの体、キリストもですね、キリストは目で肉体を持ってないわけです。今はですね、地上で生きていた間は確かに肉体を持っていた。だ今のキリストの体って目に見えない分です。だからあのエクレシアはキリストの体っていうとか霊的なものばかり指しているわけです。私たちのこういう集まりがキリストの霊的な体なんだと、そういう意味で言ってるわけですね。それぐらいですね、このソーマっていう言葉は日本の肉体ということと違うわけですね。ですからここのためも主は体のために、私たちの霊的なもの、精神的なもの、この相対のために主がおられる。それを少しでも良くするため、働かせるため、主の栄光のために働くためにです。そのために主はおられるんだと、そういう意味で言ってるわけです。ですね。ですから主はこの肉体のためにおられるって何の意味か全くわからない不可解なことになります。ですね。ですから私たちこの相対としての体はですね、お腹や食べ物、内臓とか食べ物は死んだら滅びるけれど、私たちの総体としての体は復活するんだというふうに言っているわけです。次にありますね。神は死を復活されたと。その力によって私たちの体をも復活させるんだというわけです。そこと全然食べ物とですね、内臓とかいうものと違うんだと言いたいわけですね。そういうふうな実用的にこうきちんと述べてるんですけど、このままだってもそういうふうに言葉の限界があって、混乱するように、なってしまうわけです。そこでですね、自分のこういった相対としての体がっていうことを言ってますが、私たちはキリストとの関係をどういうふうに思っているか。例えば、一般のクリスチャンの人、ここの人でもそうですけど、あなたとキリストの関係はどういう関係ですかって言ったら、選択肢が、多いのは、キリストは私が信じている方ですと。信じている方、信仰ですね。あるいは私の罪を 許してくださったと信じてる、いずれにしても信じてる。あるいは従っていくお方です。あるいは教えてくれるお方です。復活させてくださるお方。愛をくださるお方。力をくださる。というようにいろんな表現が出てくると思いますが、そんならですね、ここにありますが、あなた方はですね、私はキリストの体の一部です。というふうに答える人は、これは本当におらないんじゃないかと思いますね。あなたはキリストの関係どうですかって今のように信じています。愛をもらっています。力づけられています。というけど、私はキリストの体の一部です。そんな風な言い方を書いてある人見たことはないですね。だけど、パウロは言ってることです。それは、こういう体というのがどうしても日本語ではこの肉体を思ってしまうからですね。全体、霊的なもの全部を含めた体を思ってですね、私は自分のそういう全体がキリストの霊的な体の一部だと。そういうことなんですね。私たちが本当にキリストを信じたとき、これは私たちのこの体、霊的な全体はキリストの霊的なものの一部になるんだということです。で、それは深い真理であるけれども、ほとんどあんまり考えないから、これも知らないのかって。同じようにですね、今の私たちでも、クリスチャンに対しても、あなた方はキリストの体の一部なんだよ。知らないのか。はい、知りませんでした。ということになる。あれですね、多くの人はそんなこと、こんな表現を耳にしたことはないですね。そういうふうに言葉によってですね、こういうふうに意味が狭まってしまって、その狭い意味でしか受け取らないから、そういうふうには使わないわけなんですね、多くの人は。だから、私たちもこの相対としての、霊肉相対としての体は、キリストの霊的な体の一部なんだと。そういうふうに受け取って、でおる必要があるわけです。自分の体は自分だけだなんていうことではないということですね。だからこの教会集まり全体もキリストの霊的な体である。私たち一人一人もキリストの霊的な体の一部をだから占めているわけですよね。こんな風に私たちのことを捉えていると、受け取っているということです。こういったことはですね、いわゆる通読といってさーっと読んでいったのではこのとこわからないか、さーっと読み飛ばしていって、全く20年30年クリスチャンと言っていても、こういうところまず心残られています。クリスチャンマンかってもいっぱいほっとかないとですね、進められないから、立ち止まったところで今言ったように言語の元の言葉がもう関わっているもんだから、これだけいくら見たところわからないわけですね。はい、そういうところは確かにある。こういうふうに分かりにくいところがあるんですね。けど分かるとですね、他のところではないようなこの見方がまた新しく分かるというところがあります。ですからそういうことでもってですね、食べ物やこの内臓、腸とかの内臓は死んだら終わりだけど、私たちの全体と一緒の体はキリストの体の一部なんだと。だからこそですね、そういうふうに汚れた関係を妻以外の人と関係を持ったりしてはダメだと。そういうことから言っているわけですね。キリストの体の一部だからもそんなことをしてはいけないということです。で、娼婦と交わったらその女と一つのものになってしまう。二人は一体となるということを、これは創世記のことですね。アダムが作られて、エヴァが作られて、そうして二人が一つに一体となる。親を離れてですね、そしてアダムとエヴァが結婚ということは一つになる。そういう意味で言われていますが、このところではわかりませんが、この一体となるということのギリシャ語訳の言葉と結びつくというギリシャ語の言葉は同じ言葉なんですね。創世記はもっとヘブライ語ですけれども、キリストよりだいぶ前にギリシャ語に訳されたわけです。で、使徒たちが読んでいたのはギリシャ語に訳された旧約聖書なんです。だからそこの言葉、この結びつくっていう言葉、そしたら一体となるっていう言葉と、この後の主に結びつくということは同じギリシャ語なんですね。そしてパウロはこういうふうに結びつけて、言葉の上でも同じなんです。 結びつく、これはちょっとまあ、 言葉のことになるんですけど、このギリシャ語は現在、それから派生した言葉はたくさん大きな新聞でウィアルク目に入るぐらい、たくさん目に入るんですね。もう宣伝が大きくですね、なんかこの中にも使ってる人おるのかもしれませんけども、コラオですね、結びつける、コラオ、このコラオっていうのは何で結びつけるっていうこととみんなが知ってる言葉になってるかということなんですけども、これはですね、これからこの結びつけるもの、糊、ネバネバしたもの、そして昔から骨なんかをですね、煮たりすると、骨や皮を煮たりぐつぐつ煮ると粘いものができるということ、これ煮皮って言ったんですね。煮皮から接着剤に作ったり、その煮皮ってのは皮をもともと煮るという言葉をかけている。でも骨の中にもタンパクがあるわけですね。骨なんか、それもぐつぐつ煮たら ねっとりしたもの出てくるわけです。でそういうもの、これが、煮皮、これをコラーゲンという。だから、コロイド。これはみんなそうなんです。こういう粘りましたものを水に溶かしたら、コロイド溶液っていうのができますね。コロイド液を持った後になって、煮皮状のものということから溶かしたものと来たんですけど、持った後になって科学的にきちんと定義されるようになったわけですね。牛乳の溶液も脂肪分子、タンパク質を結びた微粒子が液体、水に溶けるのがコロイド溶液なんですね。その他たくさんのコロイド溶液がありますが、卵の溶液もそうです。でこれからさっき言ったコラーゲンとかいうのがですね、たくさん今みんながよく見るような言葉になっている、結びつけるということからもともと来ているんです。骨の組織を結びつけたりしているということから来たんですね。まあ、そういうふうに、ギリシャ語っていうのはこう科学医学用語、ほとんどのそういうもののギリシャ語ラテン元になっているから、こんなふうな言葉にもつながってきているんですね。まあ、これは言葉の問題で、そういうことで少しでもこの箇所に、一緒に結びつけたら頭に入りやすいかと思っていったわけですね。これ L がもう一つあるんです。これラオ、ラムダがもう一つ。すみません、カニなんです。これ、こうです。コラオですか。すみません。コラオっていう言葉です。カッパーとオメガとラムダ、アルファ、オメガ。カッパー、オミクロンですね。はい。それでですね、ここで言おうとしていることは、旧約聖書ではですね、男と女の人が一緒になる結婚ということをこうさせていったわけです。だからこれもそれだけに終わらないんですね。旧約聖書の書いてあることはみんなキリストを指し示しているとよく言われます。で、この創世記の記事がですね、男の人と女の人が一緒になることだけを意味するんであればですね、結婚をしてない方々もたくさんおるわけです。我々の集まりにも多くの方々おられますし、いろんな状況で病気とか障害で、これは昔からあります。結婚をされない、できないような状況にある方もたくさんおるわけです。だけど、もう一方、結婚してもすぐにどちらか死んでしまう。あるいは、何か起こって別れてしまうこともあるわけです。ですから、男の人が女の人が一体になると言ってもですね、これもすぐに、そもそもなれない人、なっていない人もいっぱいあるし、なってもそう。で、事実表面的になっていても心が完全に離れている場合もあります。ですから、ここのですね、男の人、女の人たちは一緒になるということだけで完結した内容でないわけです。そういうふうに決して壊れないで誰にでも与えられるよう関係をこの暗示しているはるかに。というのが創世記の記事なわけです。創世記の記事っていうか、旧約聖書いろんなそういうふうにですね、その普通のことを書いているように見えてですね、はるか先のキリストによって完全にされることを暗示して指し示しているわけですね。で、それがこのだと少し後のエペソ手紙にもありますにあることでよく知られています。エペソ書の5章の終わりですね。エペソの 5-32、やはりこのことが書いてあります。エペソの 5-30 ですね、358ページです。ここにも私たちはキリストの体の一部ですって書いてある。そしてそしてまたここに31、今日と同じように並べて書いてあるわけです。それここでははっきりと今言ったようにですね、壺を離れて妻と結ばれて一体となる、この神秘奥義は偉大だと。なぜかというと、これはキリストと信じる人について述べているんだっていうわけです。どういうことかといえば、単に男の人と女の人が結婚するという問題でなくてですね、このことを最終的に見せたんじゃなくって、信じる人とキリストとの霊的な結婚、霊的に一体となるということをですね、これをはるかに指し示しているんだと。だから非常に大きいと言っているわけです。これらは誰によっても本来与えられるもの、しかも最も続くもの。普通の結婚では今どんなに愛し合って結婚してもすぐに別れるということもたくさんある、いくらでもあるわけです。病気の人であっても障害があっても、その別れた人であってもキリストとの霊的に一体となるということだけはですね、本当に求める限りどこまで行っても誰でも与えられるんだというわけですね。しかもこれは死んでも続くと、それで偉大だと言っているわけです。まあそんな風にですね、この一体となるっていうことが、まあ、後のところでも出てくるわけです。根本的にはですね、本当には人間とは一体になることはできないわけですよね。その、まあ、目に見える象徴的な形としてある男の人と女の人があるということです。はい、それで、まあ、元に帰ります。で、このところでも17節やるように、主とさっき言ったコラオですね、コラオマイという表現の元ですが、結びつくと主と一つになるんだと。これがまあ霊的な結婚、霊的なですね、結婚ということで、さっきのところエペソでは言ってたわけです。人が犯す罪は体の外にある。これ物を取ったり暴力したりいろいろっていうことはですね、憎しみを持って相手をやっつけようとしても体の外にあるけど、こういうふうに男女関係の罪っていうのは自分の、まあ、神聖になるキリストの体の一部である全体としての体に対しての罪だという言っているということです。で、そのことをですね、さらに言い換えて、私たちの体はキリスト一体となる、また言い換えて聖霊が宿ってくださる神殿なんだと、こういうのは画期的な見方だったわけです。神殿というのは立派な目に見える建物だと思い、みんな思ってたわけですよね。それを一人一人のこの体が神殿だ、神殿だということをはっきり言ったわけです。だから私たちはもう自分の体でないと、神様が、まあ、この罪の奴隷になっていたものから買い取ってくださったと、神のものだと、神と一つなんだと。だから自分の全体としてのですね、体、だから霊肉ともにですね、全体としての体を持って神様の栄光を表すというのが私たちの目標になるということなんですね。この6章ではさっきもちょっと触れた、こんなことは知らなかったと、キリストの体の一部では知らなかったと、まあ、そうですね。で、この6章特にですね、あなた方は知らないのかっていう言葉が特に多いわけです。ちょっと見てみたらですね、2節にありますね。まず3節にもあります。私たちは、2節、あなたが知らないのか、生徒たちを裁くのだと。3節も、もう一遍、あなたは知らないのか。それから9節、 そんな正しくない不正なことをしていって、この世のようなことばっかりしていって神の国を受け継がないと知らないのかと。これはそのつもりでですね、単にキリストをなんか表面的に信じとったら何しても我慢自由だと思ってしても入り込んだからですね、そういうことでこういうふうに言ってるんですが、で、この今日の15節のところにもあります。15節ですね。キリストの体の一部って知らないのか、15節。それとこの16節と、6章だけにですね、こういうふうに2節、3節、9節、15、16と、まあ、5回も6ですね、5回も6回も書いてあるわけです。まあ、6回ですか、19節にもあるからですね、19。こんなにたくさん知らないのか、知らないのかって言って6回も言ってるか他にないわけです。そのぐらい、このコリントの人、まあ、私たちもそうなんですけども、うっかりするとですね、知らないのかっていう、本当に目がだんだん潰れてしまってですね、見えなくなる。で、知らない。本当は知ってるはずなのに、いつの間にか知らない、知らない状態になってしまうということなんですね。はい、まあ、そういうことで、最終的にはですね、具体的な罪のことを語りながら、私たちは聖霊の宮だというですね、非常に普遍的な重要な主と一つに なこんなものでもですね、一つにしてくださるというんですよね。そのぐらい、まあ、言い換えたイエス様は愛の方であると。神様が見たら人間なんて汚れいっぱいのはずなのに、それでも受け取ってくれて一つにしてくださるという、そこに深い愛があると思うんですね。こんな愛はもう本当に神様イエス様だけなわけですよね。そういう愛を私たちももう一層心してですね、忘れないように思い出して受け取りたいと思うわけです。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。